これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。リンゴ王国紅玉カレッジ、先生、今日のお題は、
大腸がん治療の後は、手術後の生活と再発予防というテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座の小山元井先生です。
こんばんは、小山元井です。この番組では8月31日ですね、10時から11時半まで1時間半ぐらいにわたって、土手町のコミュニティパークで、市民の方々に集まっていただいて、講演をさせていただく時間を作っていただきました。で、まあ、そのタイトルがこの大腸がん治療の後はというところのお話に、なります。で、今回その講演で、お話しさせていただこうと思っているのは、まあ、主には2つテーマがあるんですけれども、1つはまあ大腸がんのですね、手術の後の、化学療法ですね、抗がん剤の治療のお話と、あともう1つは、手術の後の、まあ、いろいろなその大腸がんの手術の後ですね、機能障害みたいなところが出てくることがございますので、まあ、そういったことについてお話しさせていただきたいなというふうに思っております。で、まあ、今回講演ではそのやっぱり手術の後のお話になるので、まあ、可能であればできるだけその大腸がんのですね、手術を受けた患者さんとかにも、まあ、広くこうご参加いただいて、まあ、普段外来でなかなか我々にこう質問できないような、いろんなその生活面の不安な面とかですね、問題点について、ぜひご相談していただければなと思っております。まあ、実際非常にその外来の普段の業務っていうのもですね、患者さんが非常に増えてまいりまして、まあ、本当に1時間2時間待って、まあ5分ぐらいの診察でっていうのが本当に冗談でないほどの、まあ、状態になっておりますので、まあ、普段なかなかその患者さんの、まあ、症状とかですね、その問題点を、時間をかけてご相談に乗ってあげられることができてないというのが、まあ、非常に普段からまあちょっと心苦しく思っているところもありましたので、まあ、今回こういう講演の機会をいただきましたので、まあ、できればその講演そのものよりもその質疑応答ですね、まあ、そういったところにちょっと時間をかけさせていただいて、ゆっくりご相談できればなというふうに思っております。
はい、まあ、その講演会の中で質疑応答っていうのの、まあ、必要性というのはなかなかその患者さん以外の方には分かりにくい部分もあると思いますので、今日はそこら辺も含めてですね、先生のお話を伺いたいと思うんですけれども、まず先生、先生の診療科というのが、消化器外科。
そうですね、まあ、大学病院の中で、まあ、消化器乳腺甲状腺外科というところになるんですけれども、まあ、実際消化器外科の中には、まあ、我々のその下部消化管グループというところと、まあ、他に上部消化管、要は胃とかですね、まあ、そういうとこ専門にやってる、上部消化管のグループと、あとの肝臓だとか膵臓だとか、まあ、そういったところを専門にやってるグループとありまして、まあ、我々はその中の、消化器外科の中の、まあ、下部消化管グループというところで仕事をさせていただいてます。
実際においでになる患者さんというのは、まあ、お腹が痛いからっていうことで来る患者さんではないわけですね。
そうですね、まあ、やはり外科ですので、まあ、内科の方の先生方から、まあ、手術の、まあ、ご紹介という形で皆さん来ていただいてますんでね、うんうん、まあ、ですんで、まあ、いきなり飛び込みで、何か症状があって、我々の外来にいらっしゃる患者さんっていうのはやっぱりいらっしゃらないですよね、うん、それは、
逆にそういう日常的な病気あるいはその急にっていうことになりますと、やっぱりそのかかりつけのご近所のお医者さんっていう方がいいわけですね。
そうですよね、やはり皆さん何かあれば普段かかっている病気で診ていただいているか、やっぱりかかりつけの先生のところにまずは 言っていただいている、まあ、それがいいんだと思いますね、はい、
で先生のところに、まあその開業医の先生の方から紹介状をもらって、患者さんが来たとしますと、ほぼそういう患者さんっていうのは手術に回るわけですか。
まあそうですね、やはりその内科の先生がやはり見て、で、まあ、内科的な治療ではやっぱり治療が難しいと、うん、で、まあ、やはり手術が必要だと判断された患者さんが回ってきますので、まあ、ほとんどの患者さんはやはり手術が必要になるということだとやっぱり思いますね。
でその患者さんにとってもですね、お腹を切るということはすごいこう覚悟があってのことだと思うんですけれども、実際にはその手術そのものはそんなに難しい手術ではないんですか、どうなんでしょう。
まあ、ピンから切りまでいろいろありますけれども、ただまあ我々のとこに来る患者さんの多くはですね、だいたい7割8割はやっぱりがんの患者さんですね。まあ特に、我々下部消化管のグループに来る患者さんの場合は、まあ、8割方は大腸がんの患者さんになりますので、やっぱりがんの手術となると、まあ、いろんな面で、まあ、いろんなその治療方法があってですね、まあ、普通にお腹開けるものからカメラでやるものから、まあ、いろいろありますけれども、まあ、やはり、ある程度も専門的な治療になると、まあ、あと2割ぐらいの患者さんはですね、炎症性腸疾患といって、クローン病とかですね、潰瘍性大腸炎といって、まあ、かなり若い、患者さんもいらっしゃいます、まあ、それはそれでまた少しこう専門的な、まあ、手術そのものもそうですけども、やっぱり手術のその管理、術後の管理とかですね、まあ、そういったところも少し専門的な患者さんがやはり大学病院ですので、来ているのかなとは思いますね。
ということはその、まあお医者さん一人の開業医のところからだけではなくて、他の病院からも回ってくる患者さんもいると。
そうですね、そういった患者さんもかなり多いですね、うん、まあその、普通の、まあ、変な方の、どこかの例えば私立病院だとか町立病院だとか、うん、まあ、そういったところで手術ができないというよりは、うん、まあ、なんていうんですかね、今患者さんいろいろその他にもご病気抱えてたりとかですね、うん、まあそのまあ、がんで皆さん来るんですけども、例えば心臓が悪いとかですね、うん、まあ、心筋梗塞やったことがあるとか、うん、脳梗塞したことがあるだとかですね、まあ、そういったいろんな合併症みたいなものを持ってらっしゃるので、やっぱり麻酔をかけるにしても、ある程度その大きな病院でとかですね、術後の管理もある程度そう集中治療室みたいなところがある方がとか、まあ、そういうのを理由に、送られてくるとか、まあ、ご紹介していただく患者さんっていうのがやはり、うん、多いと思いますね、
うん、そういうその外部から紹介されてくる患者さんっていうのは、実際にその先生方が、他の患者さんに手をかけられないぐらい最近多くなってるんですか。
そうですね、ただまあ手術の、まあ、件数というかですね、うん、やれる手術の件数っていうのはもう変な方限られていて、
はい、
まあ、実際我々の消化器外科の教室でいうと、まあ、週大体2日手術の曜日をいただいてます、
はい、
まあ、手術場も、まあ、我々消化器外科以外にも他の科もですね、うんうん、まあ、当然みんな使ってますので、
なるほど、ね、
だから手術のやれる件数っていうのはもう自然に限られてるんですよね。例えば、まあ、我々消化器外科だと、1年間の手術の件数っていうのは大体200件になってます、
はい、
でそのうち、まあ、大体大腸がんの患者さんが150件ぐらい年間で、やらせていただいてるんですけども、
うんうん、
まあ、それ以上は変な言い方、もう病院の規模として、まあ、手術場の規模的にももう無理なんですよね。
物理的に無理
と無理なんです、
うんうん、
で実際今患者さんが我々下部消化管だと1ヶ月待ちぐらいでしょうかね、うんうん、そのぐらいでなんとかこう、やってるというのが、まあ、実情でしょうかね、
というと先生方にとってもう少し早めに手術したいという患者さんがいても、やはりその、現状限られた、まあ、施設とそれからスタッフではなかなか手が回らない、
そうですね、うん、逆にから例えば大腸の その、まあ、腫瘍はかなりも進行していて、うんうん、まあ、詰まりそうだとかですね、まあ、その腸閉塞というか、ま まあ、そういう形で見つかる患者さんも少なくないですので、はい、まあ、そういう場合はあまりこう1ヶ月先とかですね、うん、そこまでは先延ばしできない、
うん、
まあ、そういう場合は、まあ、申し訳ないんですけども、例えば早期の患者さん、まあ、かなり早い段階でもう手術の予定になっている患者さんをですね、うん、お電話させていただいて、ちょっと手術を延期させてくださいとかですね、うん、そんな感じでこうなんとかやりくりしながら、
うん、
やらせていただいているのが、まあ、実情でしょうかね。
腸閉塞になりかけてる患者さんっていうと、それまではその患者さんというのは症状がなかったんですかね。
いや、多分そのもう本当にかなり前からあったんだと思うんですよね。ただ、まあ、やっぱり皆さんなかなかよっぽど症状悪くならないとですね、病院にかからない。あとは例えばかかりつけのまだ先生がいらっしゃればですね、まだ別なのかもしれませんけど、うん、なかなかそう定期的に病院にかかってる患者さんが多いわけじゃないですから、
うん、
よっぽどのその症状でないと、もう病院に行かないと、
うん、
例えばなんか検診とかでですね、なんか再検査が必要だっていうことになってもですね、うん、はい、なかなかその再検査しに病院行かなかったりとかですね、まあ、そういった患者さんも少なくないので、そこら辺やっぱりもうかなり我慢して、本当に最後になってこう我慢できないから病院に行くという患者さんも、ここら辺ではやっぱり少なくないのかなというふうに思いますね。
大腸がんの検診としてはですね、便潜血でしたっけ。
そうですね、
便をちょっとこうなぞって、
はいはいはい、
キャップをして出すというやつ、
はい、
あれはなんか広大で考案されたとか
って。そうですね、弘前大学の昔 の内科の先生が、
うん、
考案されて、まあ、それはもう未だに本当に有効な検査としてですね、うんうん、未だにちゃんと普及して使われてますのでね、
あれこそその苦痛のない検査ですよね。
そうですね、
ちょっと手間暇はかかりますけど最近の洋式トイレだとなかなかね、取るのが大変なんですけど、それでも全く苦痛がないという点では非常に画期的な検査だと思うんです
が、本当にそうだと思いますね、だからそれで引っかかった時にですね、まあ、例えば痔があるからとかですね、もともと痔もあるし多分そういうことなんだろうなとかっていう形で、判断されて、結局まあそのまま、放っておくというかですね、病院に行かないで、でも実は本当は腫瘍があったりとか、
うん、
そういう患者さんがやはりいらっしゃるっていうのがやっぱり現状でしょうかね。
検診率そのものはどうなんですか。
検診率そのものはそんなに低くないらしいんですよ。で、まあ、大腸がん自体青森県は残念ながらやっぱりかなり治療成績はですね、もう本当に下から数えた方が早いぐらい で、で、まあ、結局それ何が原因なのか、ちょっといろいろ調べたこともあったんですけども、そうするとやっぱり検診 その受診率はそんなに悪くはないんですよ、で、まあ、実際その病院にかかってきている患者さん その進行度とかですね、そういったところも調べてもそんなに他の県とも変わらなかったんですけども、やっぱりその検診は受けるんだけども、受けた後に、そのまま放っておくとかですね、そういった患者さんがやっぱり実際少し多いのかなとは思いますね、
ということはその、再検査さえしていればもっと早い時期に見つかってという
また当然治療も変わってきますからね。
そうですよね、ごく軽い治療ということになりますよね。
そうですね、場合によっては手術に至らないで済む可能性も当然ありますし、
内視鏡のみでと。
そうですね、そういった患者さんが増えれば本当は一番いいんですけど。
そうですよね、実際にこの後先生にもちょっといろいろ解説していただくような、その手術をした後の、生活の質ですよね、
はい、
そこら辺を考えると早めに検査して、見つかった方がいいケースというのは多いわけですね。
当然そうですね、一番いいのは当然手術しないで済むのが、一番いい、その質に手術の後の質というかですね、そういった面でも当然なってきますけど、やはりある程度そう進行してくると、手術も変な言い方大きくなったり、例えばその腸だけじゃなくてですね、他の例えば直腸とかに大きな腫瘍があると、その周りには例えば膀胱だとか、尿管とかですね、そのおしっこに関係する方ですね、あと女性の方だと子宮とか膣とか、そういったのがありますので、 かなり進行してくるとそういうのも一緒に取らなきゃいけないような非常に大きな手術になることもありますのでね、やはりそういうとこ考えても、まあまあ、なるべく早く見つけて、なるべく早い段階で、まあ、手術をすると、まあ、それは当然望ましいというところでしょうかね、
はい、リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座の小山元井先生を迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。先生、今日のお話は、8月31日の講演会のためですね。
そうですね、
はい、
まあ、今回の講演では、大腸がんの手術の後のお話になりますので、まあ、できればその手術を実際に受けていただいた患者さんとかですね、そういう方にやっぱり多く参加していただいて、まあ、普段我々にこう外来ではですね、まあ、時間もあまりない中で質問できないことっていうのは多分たくさんあると思うんですね、うん、まあ、そういったところについてまあ、ご相談いただいたりとか、できれば講演そのものよりもそういった質疑応答にちょっと多く時間をかけて、時間を過ごせたらなというふうに考えていますね、
はい、ぜひ患者さんのみならず、一般の市民の方からも来ていただきたいということですね、
はい
はい、で先生、それで思い出しましたけれども、大抵手術するとですね、
はい、
あと定期的に検査してください、検査に通ってきてくださいというお話があります。
そうですね。
これはどういうふうな理由で、
今も大体この、手術の後のこう定期的な検査っていうのはもう大体も決まってきていてですね、
はい、
例えば大腸がんであると、大腸がん そのガイドラインみたいなそういった、まあ、教科書みたいなものがやっぱりあってですね、うん、例えば何ヶ月に一遍どんな検査をすると一番その再発とか転移とかを早く変例から見つけることができるかとか、まあ、そういうのも全部調べられていて、まあ、大腸がんの場合はですね、採血ですね、血を取る検査を3ヶ月に一遍で、まあ、それは大腸がんの、腫瘍のマーカーといって、まあ、がんのマーカーっていうのがあります、まあ、それを3ヶ月に一遍見ましょうと。ただまあその腫瘍のマーカーは100% 皆さんがその再発したら高くなるかって言ったらそうではないんですね。だって8割ぐらいの患者さんはその採血を見ているとですね、再発とか転移もししたときにこう高くなってくるので分かるんですけど、残り1割2割の人はその採血だけで分からない人もいらっしゃいます、まあ、そういうのもあって、写真撮る検査としてはですね、CT 検査っていうのがございますので、まあ、胸とかあとお腹の中、骨盤、で大腸がんの場合一番転移しやすいのが肝臓なんです、はい、でその次が肺とかですね、あとはお腹の中のリンパ節とか、まあ、そういったとこになるので、要は胸からそれこそまあお尻の方まで、まあ、CT をですね取ると、まあ、それが、6ヶ月からだいたい1年に1遍ぐらいやってます。でそこら辺も手術してだいたい3年ぐらいの間にですね、再発してくる人がやっぱり非常に多くて、もし再発したとした時にですね、8割の患者さんは3年以内に再発すると、で残り2割の人は5年以内に再発するというのが分かってきているので、3年までの間はですね、ある程度進行がんの場合は6ヶ月に一遍 CT、まあ早期の人とか、あるいはその4年目5年目になった場合は、まあ、その時は年に1回の CT というのがまあ大体決まってきてますね。まあ一応5年間来ていただいて、5年過ぎた段階で再発がなければ、まあ、一応卒業していただくというか、まあ、今回手術したのに関してはもう大丈夫でしょうというふうに大腸の場合は考えられていますね。
きちんとじゃあ、監視を緩めないと。
そうですね。まあ、ただまあ3ヶ月に一遍の採血と、まあ、半年1年に一遍の CT ですので、まあ、それほど細かい感覚でということではないですね、まあ、あとその再発転移とはまたちょっと違うんですけど、やっぱり大腸のカメラ、やっぱり1回大腸に腫瘍できた人っていうのはやっぱり残ったところにもですね、ポリープだとか、まあ、そういったものでやっぱりできやすい人いますのでね、やはり1年から2年に一遍は、大腸のカメラを、まあ、これは内科の先生でやっていただくしかないんですけれども、まあ、そういうのを欠かさずやっていただくというのが大切だと思いますね。
要はその患者さんご自身が自分の体をきちんとその自分で見るということですね。 実際にその検査、まあ、もちろん手術をされた患者さんっていうのは、検査に通って来られると思うんですけれども、
はい、
先ほど先生おっしゃったその地域との連携、地域のその開業医の先生との連携という点では、役割分担というのはあるんですか？
まあ、県内はですね、一応まあその地域連携みたいな、そういったあの一応動きが今出てきていて、で、まあ、少しずつ、地域のその開業医の先生にですね、例えば採血の部分だとか、うん、あとは例えば月1回ぐらいかかりつけの先生がいらっしゃったらですね、そういったとこで整腸剤なり胃薬なり、まあ、そういったお薬を出していただいたりとかして、まあ基幹病院というか、まあ、その大学病院みたいなとこには、半年に1回ぐらいとかですね、うん、まあ、例えば CT を取りに来るみたいな、まあ、そういった形でやれないかという形で今は少しずつ進んではいますね、
うん、
まあ、従来から大体はあのご紹介いただいた先生にその後のですね、まあ、定期的な検査をお願いしていることもあるんですけど、まあ、もう一つあのこの後お話しさせてもらおうかなと思ってたんですけど、その化学療法がですね、はい、やはり、かなりの患者さん7割ぐらいの患者さんではその抗がん剤の治療が必要になってくるんですね、手術の後ですね、
はい、
だそういったところに関してはなかなかその、まあ、かかりつけの先生とか、
うん、
地域連携で開業医の先生にお願いするっていうのがちょっと難しい部分もあるので、
うん、
まあ、そういったところをがなければっていうかですね、まあ、そういうところを少しずつ解決して、
うん、
まあ、できるならば、地域連携を進めていければなとは思っております、
うん、そうです、その、お薬での治療になるわけですけれども、手術をしたから安心ということではなく、あるいはまた手術だけで治療が完了するというわけでもないわけなんですね。
そうですね、やはり、まあ、一応がんというからにはですね、やっぱり転移したり再発してしまう患者さんもやはり、いらっしゃいます、
うん、
まあ、大腸がんは他のあの胃がんだとか肝臓がんとか他のがんに比べると非常にまあ予後はいいとは言われてはいるんですけれども、 それなんですけども、やっぱりその進行度によってですね、
うん
うん、例えば、ステージが全部でこう5段階ぐらいに大腸の場合はこう分かれていてですね、
はい、
まあ、ステージの1っていうのは本当にもう早期の早い段階のやつですし、
うん、
ステージの2というようなやつっていうのは、リンパ節の転移がない、ちょっと腫瘍は深いんだけどリンパ節の転移がない、
うん、
まあ、こういったものはですね、再発する可能性としては本当にもう10人いて1人ぐらい、
うん、
まあ、要は5年生存率っていうか、まあ、完治率っていうか、そういうので言うと 90% 以上はあるんですけれども、うん、リンパ節がその腫瘍の近くのですねリンパ節に転移があるとなると、ステージの 3A とか 3B とかっていう段階になるんですけども、うん、それだとですねやはり 20% から 30% ぐらいの患者さんでちょっと再発して出てきてしまう、
うん、
まあ、手術で、まあ、肉眼的に見えるところはですね、
はい、
全部取り切ったとしても、うん、細胞レベル、まあ、本当にもう肉眼で見えないようなレベルで残っていたり、
うん、
血液中にこう浮遊していたりとかですね、うんうんうん、まあ、そういったものが後々どこかで生着して再発してしまうという患者さんがやっぱり 20% 30% いるので、まあ、そこの部分のその再発の危険性を少しでも減らすと、
うん、
まあ、それがその化学療法として術後に行われる、まあ、その役割ということになります、ね、
これはそのまあ、大学病院の方で、その患者さんごとに薬の種類とか量とかをコントロールされるわけですか？
そうですね、あの、まあ、結局最終的に手術終わって、1ヶ月ぐらいしてくるまでに、顕微鏡の検査ですね、うん、そこがまあ一通り全部出てきますので、まあ、それを見させていただいてその患者さんのそのステージとか進行度に応じて、例えば抗がん剤の治療にしてもですね、
うん、
飲み薬だけで、いいような患者さんもいらっしゃれば、
はい、
点滴を含めた抗がん剤の治療をした方がいい患者さんもいます、
うん
うん、当然その飲み薬だけに比べると点滴を含めたような抗がん剤の治療っていうのは、まあ、副作用も少し強めに、
うん、
ちょっと特有な副作用出たりとかもしますし、うん、はい、まあ、逆に言うと効き目から言うとその方がやっぱり効き目は強い、
うん、
だから、例えばその進み具合、例えばリンパ節の転移の数とか、そ そういうのによって、まあ、この人は飲み薬だけでいいだろうとか、この人は飲み薬とプラス点滴もやった方がいいだろうとか、まあ、そういったのは、まあ、我々と患者さんとまあご相談させてもらいながら、まあ、実際には決めてますね。やっぱり副作用も少しあるので、まあ、その説明と効き目の部分の説明をさせていただいて、実際まあどちらがいいか、まあ、選んでいただくというかですね、まあ、そういった形で、診療させていただいてます。
これはやはりその患者さんの選択はもちろんあるんでしょうけど、患者さん自体その知識もないわけですから。
そうですね、
先生方にとってのそのベストと思われるご提案もされるわけですね。
もうそこに関してもですね、このぐらいの進み具合の人には、この治療がいいでしょうというのもガイドラインとかでもかなり決まってます。ですのでまずはその標準治療と言われるところの治療を進めますね。ただまあガイドラインといっても、まあ、全て確率的にはやっぱり決められないので、例えば60歳70歳の人とですね80歳90歳の人で同じ治療がじゃあ果たして必要かといったら、まあ、そうとも言い切れないので、まあ、あとはその患者さんが他に持ってる合併症とかですね、まあ、そういったのも兼ね合ってきますので、まあ、基本的には標準治療をお勧めして、まあ、それがちょっと難しいという人には少し副作用の減らしたとか、そういった形で、決めているのが実際だと思います。
そうすると、この抗がん剤抗がん薬の治療っていうのはほぼその患者さんのオーダーメイドみたいな感じですね。
そうですね、まあ、そこら辺はまあご相談しながら、あとやっぱり抗がん剤って言ってもやっぱり値段もしますので、まあ、お金もかかってきますのでね、まあ、そういったところいろいろご相談しながらやってますけども、まあ、まずはそのまあ、標準的な、ガイドラインに沿ったところを、まあ、まずはお勧めするというところが、まあ、出発地点ではありますけどもね、
その手術で取りきれなかった部分とか、あるいはその、再発の可能性が高いステージの患者さんに対しての、まあお薬の治療というのもまた大事ですけれども、はい、その前にですね、手術の前に何らかの治療っていうのはないんですか？
あの最近はですね、手術する前に本当に例えば進行度が非常に高くて、例えば最初に言った直腸、例えば直腸がんでですね、あまりに進行していって、その、前立腺とか膀胱とかにがんが進んでいるような場合っていうのは、直腸だけじゃなくてその膀胱も取らなきゃいけなくなる。やっぱりそうするとやっぱりかなり侵襲も大きいですけども、手術の後の QOL、例えば人工肛門が要は2つできるような、お便所のストーマっていうかですね、人工肛門とおしっこの方の人工肛門両方作らなきゃいけないような患者さんっていうのもいらっしゃいますんで、そういう場合は手術の前にですね、化学療法であるとか放射線療法であるとか、そういったもので少しでも小さくして、例えば少なくともそのおしっこの方のストーマだけは回避できないか、なるべく取る範囲をちょっとでも少なくしてというのは、最近やられるようになってきてますね。
これはその、排便にその、はい、なんていうかな、障害があると、その患者さんのその退院後の生活にかなり大きい影響があるということからですか？
まあ、その最近やっぱりその手術の後の QOL っていうのはやっぱり非常にまあ重要視されてますし、まあ、そういった部分もあるんですけども、まあ、この術前のその化学療法とかですね、術前の放射線療法をやってなるべく小さくしてやるというのは、まあ、その QOL だけではなくて、はい、例えば術後のその再発を少しでも減らす。やはりそのがんがあるとですね、その周りにこう目に見えないようなもう細胞レベルでがんが広がってる場合が想定されますので、そういう患者さんってやっぱり局所再発とかですね、そういった率もやっぱり高くなるんですよね。ですのでそれを抑制すると、がんそのものの再発を抑制するっていう目的もあって、まあ、手術の前の化学療法みたいなのが最近は少しずつ取り入れられてきていますかね。
基本的にはそのがんを、まあ、事前に叩くと。
そうですね、
手術で取り切る前に叩いておくと、いうことなんですね。
はい、
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科 消化器外科学講座の小山元井先生を迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。先生、今日の番組は8月31日。
はい、そうですね、8月31日に、まあ、あの市民の方々に集まっていただいてやらせていただく、まあ、講演会の内容という形で、話しさせていただいてはいますけれども、まあ、今回その術後の話ということですので、まあ、できればその手術を受けた患者さんとかですね、そのまあご家族とかですね、まあ、そういった方に、多く参加していただいて、まあ、なるべくあの質疑応答に多くちょっと時間を費やせればなと思ってますので、普段我々にこう聞けないような質問があったらぜひ寄せていただければなというふうに思ってます。
はい、それでは、ここではですね、手術後のその機能障害といったところを先生に伺いたいと思います。
やはりですね、大腸がんといっても、例えば結腸がんと直腸がんとやっぱり全然違ってですね、はい、結腸っていうのは、まあ小腸から、まあ、大腸に行って、
はい、
まあ、そこからだいたい1メートルぐらいの部分が結腸ですね。で、お尻に近い部分、だいたい2、30センチの部分が直腸という形になるんですけども、うん、結腸がんの場合はですね、あまり手術した後に例えば機能障害とか、うん、まあ、機能障害といっても例えば排便障害とか、あとは排尿障害とか、まあ、そういったところに関してあまり問題になることはないんですね。
なるほど。
逆に直腸っていうのはやっぱり肛門に近いところですね、うん、そこの部分だと、その排便障害、あとはその排尿、性機能障害、うん、やっぱそういったところがやっぱりいろいろ問題が出てくると。
そんなに出るんですか。
で、例えばまあ排便障害に関しては、まあ、当然それまでその直腸にお便所が溜まってですね、
うん、
要は結腸からずっと運ばれてきた便が直腸に溜まって、うん、それが1日1回とか2回、排便として出ていたのが、うん、直腸を取ってしまうわけなので、
はい、
まあ、要は溜まる場所がなくなると、
うん、
ですので、まあ、結腸の方から送られてきたお便所が、まあ、その度その度溜まるとこがないんでちょびちょびちょびちょびこう、まあ、回数に分けてですね、
ほうほう、
出るので、
はい、
大体皆さん手術終わって、何年か経ってもですね、うん、便の回数がやっぱり4回5回とかやっぱりかなり回数多い人も多いですし、
うん、
本当にもうお尻ギリギリで、腫瘍があって、
うん、
も
う
肛門ギリギリでその、まあ、残したと、肛門残したという患者さんの場合はその締める力、
うん、
肛門の括約筋って言うんですけども、
ね、
うん、
はい、
締める力も弱まるのでやっぱりもう知らないうちにお便所がこう漏れてしまう、うん、まあ、そういった患者さんも、実際は少なくないというところですね、うん、
ということになりますと、その、毎日のことですからね、結構その患者さんにとっては負担って言います、生活の上での負担が大きくなると思いますけれども、
ね、かなりその術後の生活のまあ QOL というかですね、うん、質もかなり変わってきます、
うん、
で、まあ、本当にその直腸で、肛門に近いという場合は、まあ、手術としては大きく2つ、1つはまあその人工肛門ですね、
はい、
ストーマと言いますけども、うん、もう永久的なストーマを作って生活する、うん、もう一つはその、まあ、なんとかお尻を肛門残すと、
うん、
ではっきりと技術的にその肛門を残せたとしても、
うん、
まあ、結局手術の後にそのお尻の方の状態があまりにひどい、
うん、
さっき言ったようにそのもう常に漏れてしまったとかですね、で、まあ、しかも便の回数も多いですし、うん、そうすると肛門の周りのこう皮膚も結構障害を受けたりして痛みが出たりとか、
うん、はい、
あとやっぱりその仕事の内容とかによってはですね、例えば、学校の先生だとかタクシーの運転手さんとか、要はお便所したくてもすぐにこうトイレに行けないような仕事の方っていうのはやっぱり仕事そのものに支障が出てしまうと、
はい、
まあ、そういったところがあるので、まあ、そういったいろんな手術の後の生活 の, そのスタイルとかもやっぱり踏まえてですね、うん、実際手術をどうしたらいいのか、まあ、そういったことをまあご相談させていただいて、
うん、
まあ、決めていくということになりますね、
うん、つまりその便を溜めておくところである直腸がなくなることで、溜める機能がないということは、つまり送られてくれば順次出さなきゃいけなくなると。
そうですね、 ですので、まあ、そこら辺腸のその、まあ、前動運動って、まあ、腸が自然にこう動くわけですけども、うん、まあ、そういった機能も、まあ、手術とともに時間が経ってきて3年とか5年とか長く経ってくるとですね、うん、自然に腸が少しこう学習して、
はい、
結腸のこう上の方で便を溜めとくような力が少しは出てくるんですけども、まあそれでもですね、やはりもう手術と前と同じような排便状態っていうのは、まあそれはちょっとやっぱり無理と、
うん
うん、まあ、あとは時間的にある程度経過して、うん、まあどこまで良くなってくれるかというところを待つしかないっていうのが現状ですかね、うん、
ということはその患者さん側の工夫、生活上の工夫っていうのは非常に必要になってくるということですね。
普段こう外来でもですね、例えばどんな食事をしたらいいのかとか、
そんなとこまで、
まあ、どんなあのことに気をつけたらいいのかとか、うん、まあ、いろいろやっぱり質問されることも多いんですけれども、
うん、
まあ、一つはやっぱりその便の硬さを調整するのがやっぱり非常に大切なので、
う
ん、その便性というんですけどもね、
うん、
ですので、まあ、例えば患者さんのその状態に応じてこの人はちょっと便を硬くしてあげた方が、
うん、
要は下痢止めみたいなですね、お薬を使った方がいい患者さんとか、逆に少し便を柔らかくしてあげた方が、まあ、いろんなパターンがあって、うん、その便の回数が非常にひどくて、しかも便が柔らかい人から、あとはその便秘と下痢をこう繰り返すようなパターンを示す人から、うん、もう様々なので、やっぱりそういうここの患者さんに対して、まあ、できれば本当は時間をかけて普段アドバイスできてれば一番いいんですけども、
うん、
ね、
なかなかそこら辺のところまで現状では手が回ってないの で、ね、今回の講演会ということなんです ね、
ですね。で今回の講演で、まあ、そういったところの普段こう思ってる疑問とかですね、
うん、
なかなか時間がなくて聞けないようなことを、
うん、
皆さんと問題を共有して、
うん、
こう話し合える場にできたらなというふうに思ってますね、
うん、実際患者さんにとってもその相談できる相手というのはなかなかいないでしょうから ね、で実際にその、まあ手術後の、まあ、機能障害に対しては患者さん自身 その食生活の工夫であるとか、ね、あとは、人工肛門の場合はそのどうなんでしょう、こう普段の生活に影響のあるようなものなんでしょうか。
まあ、最近その人工肛門のこと、まあ、ストーマと言いますけども、
はい、
ストーマ関連 その、まあ、いろんな例えば装具と言いまして、まあ、ストーマにつける袋みたいなものですね、うん、でそういうのも非常にいろんなタイプのものが今出てきてます。で、例えば旅行に行くだとか、公共機関の乗り物、例えば飛行機とか電車ですね、うん、そういったのに乗る場合とか、あとは温泉入ってお風呂入るとか、
うん、
まあ、そういったのもいろんなタイプっていうか対応できるようなものがいろいろ揃ってます。で、まあ、そういったストーマに関する、まあ、窓口としては、大学病院の場合はですね、ストーマ外来っていうのはございまして、消化器外科のうちの外来の中に、こういったストーマの専門にこう、こう見ることができる看護師さんがいらっしゃいます、うん、
はい、
ウォックナースといってですね、うん、そういったストーマとか、皮膚とか そのスキンケアですね、そういうの専門にも資格を持っている、
うん、
認定看護師さんがいますので、彼女たちが中心になって、まあ、ストーマ外来を見てくれているの でそこでもし何か問題あれば我々もすぐ近くの外来にいますので、
うん、
まあ、そういったところでストーマの患者さんに対するケアは、まあ、ある程度やれると思いますし、うん、まあ、大学で手術していない患者さんとかでもですね、うん、そのストーマケアのためだけにストーマ外来に定期的に来ている患者さんというかもいらっしゃいますね。
ああ、そうなんですか、
ええ、
実際にそのじゃあストーマ、人工肛門の、まあ、決断をされた患者さんにとってはそういう、まあ、なんていうかバックアップ、医療機関のバックアップが期待できると、いうことになると、逆にその肛門を残す決断をした患者さんにとって、その後っていうのがちょっとなかなか大変かなと思うんですが、
まあ、肛門ギリギリで残してますので、まあ、先ほどから言ったようなその障害、
うん、
まあ、その、まあ、漏れの問題とかですね、
うん、
まあ、そういうのは出ますけど、まあ、なんて言っても一生そのストーマになるのと、
うん、
お尻が残ってる、自然の肛門が残ってるというのとはやっぱり全然違うと、
うん、
で、まあ、あとは患者さんのその、まあ、ストーマに対する考え方とか、まあ、価値観みたいなものにもつながってくるんですけども、
うん、
どうしてもストーマ嫌だっていう人もやっぱりたくさんいらっしゃいますんでね、うん、まあ、少しぐらいそのお尻のスキンケアが大変でも、うん、やっぱりストーマよりはお尻が残った方がいいと言われる患者さんも当然多くいますし、それがまあ普通なのかもしれませんしね、うん、だまあ、あとはすぐには良くならないんですけども、やっぱり時間がある程度経って、手術して5年とか10年とか経ってくると、やっぱり手術の最初の頃はやっぱり非常にひどくてもですね、うん、時間経ってくると自然に、まあ、少しずつは、まあ、良くなってくると、まあ当然手術の前とは当然同じにはならないんですけれども、ある程度その時間が経つにつれて少しずつはまあ良くなってくる部分もあるので、まあ、そういったところで、まあ、外来でご相談しながら、まあ、さっき言ったその便の硬さを調整しながら、うん、実際は治療させていただいているっていうのが実情ですね、うん、
実際にその直腸で、かなり大きく取った場合っていうのは、この排便の障害以外にもいろんな障害が出てくると思うんですけど、ね、代表的なものというのは、
まあ、ちょっとさっき言ったんですけど、排尿とかですね、あと性機能、まあ、そういった障害がやっぱり、出てくる患者さんがいらっしゃいまして、やっぱり直腸の周りにはそのおしっこの方、排尿をコントロールする神経ですね、自律神経っていうんですけども、はい、まあ、そういった神経が走ってますので、まあ、やはりがんをちゃんと取るという場合にその神経も一緒に取らなきゃいけない場合もあるので、うん、そうすると、排尿障害とそういったのが出てくる患者さんっていうのがやっぱりいらっしゃいます、うん、で、まあ、昔はその自分でおしっこに管入れないと、要は自分で排尿できないような患者さんっていうのも、はい、いらっしゃったんですけども、まあ、最近は少しずつそういうのは減ってきて、まあ、神経を残す手術っていうのが今やってますので、はい、少しずつ減ってきてはいますけども、やっぱり手術の後一時的に自分でおしっこ出せなくなるとか、うん、まあ、そういった排尿障害出る患者さんっていうのがいらっしゃいますね、うん、
これはこれで大変なんですけどね。
そうですね、うん、
実際にその、まあ、尿と、まあ、排便というのは割とその分かりやすいんですけれども、その性機能障害というのはどういうことなんでしょう。
まあ、性機能はやはり最近患者さん自体がですねご高齢化しているので、まあ、75歳80歳の患者さんが多いので、まあ、それほどこう問題になる人は少ないんですけども、うんうん、ただ本当にインポテンツとかですね、うん、あとは、射精がちゃんとできない、うん、逆行性射精といって膀胱の中に射精してしまう、そういった射精障害、うん、まあ、そういったの出る方っていうのが、ちょっといらっしゃいますね、うん、
まあ、これはこれで非常にそのご本人にとっては重要な問題ですね、
そうですね、
実際にこうした、手術後のさまざまな障害が出るわけなんですけれども、これはやはり患者さんお一人お一人で状況が違うわけですかね。
まあ、全然違いますよね、どんな手術かというのにも違いますし、あとは年齢とか、例えば糖尿病を持っているとか持ってないとかですね、うん、まあ、いろんな作用というの要素が加味されてますので、うん、まあ、そこら辺はやっぱり本当は時間をかけて外来でいろいろご相談乗れたらとは思うんですけども、うん、まあ、そこが実際ちょっと難しかったところですね、うんうん、まあ、今回できればと思いますね、
はいはい、ぜひその患者さんはもちろん、この大腸がんに関心のある一般市民の方にもおいでいただいて、
はい、
まあ、診療室ではなかなかできないような質問も
そうですね、できればそうしたいなと思ってます、
はい、先生が登場するのが8月31日の、
10時から11時半ですかね、
はい、
はい、
下土手のコミュニティパークでしたっけ、
はい、そうです、はい、
アップルウェーブのあるビルですね、
はい、そうですね、
はい、ぜひこちらの方に8月31日の午前10時までにおいでいただきたいと思います、
はいはい、
先生今日はどうもありがとうございました、
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座の小山元井先生を迎えして、大腸がん治療の後は手術後の生活と再発予防というテーマでお話をしていただきました。 大腸がんの手術の後の生活面での不安や問題点についてわからないことがありましたら、8月31日の、小山先生の講演においでください。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。弘前大学の障害学習教育研究センターのページにアクセスすると、この番組の概要を見ることができます。その他の障害学習情報も掲載されていますので、一度ご覧ください。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。